はい、皆さん、ドイラジオ、映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お相手は私、嫌な殺され方といえば、拷問されて殺されるが嫌です、こたつと。
お、そんなん総括されてんじゃん、それ。嫌な殺され方は、指一本から体のパーツを一個一個ちぎられて、じわじわ殺されるとかがやっぱり、延々と痛みがやばいかなと思ってる、嫌かなと思います。
じっくり焼かれるのが嫌な方と。
なんか映画でよくある水に顔を突っ込まれて、なんかもがもがしてる間に殺されるのはちょっと嫌だなっていうタンタンです。
はい、この番組映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画する方トークバラエティ番組です。イエーイ、セルフイエーイということでね、全くオープニングにふさわしくない話題でしたねこれね。ということで7月1日、7月一発目のラインナップをご紹介いたします。まずはですね、なんか喋ってからの、Do you favorite things 担当おまけさんです。
あ、俺やんなきゃダメなんだ。
そして暗い映画がミスミソです。第171回ドイラジースタート。さあ、ということで6月も終わりまして7月になりましたということでね、いや皆さんやっぱこの半年間の間でね、いろいろあったと思うんですけど、まあ最近の報告あるよって人います？
ん？最近の報告？
最近映画館再開したじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
うん、何か見に行きましたか？
おお、なるほど。
私、一発目はやっぱりアクション映画だよなと思って、
うん、
アナを見たんですよ。
あ、やっぱりやっぱりね、はい、いや俺も思ったんですよ。一発目はなんかこう気合い入れずに、
うんうんうん、
ふわーっとアクション映画見たいなと思って。
そうそうそう、
はい、アナじゃなかったんですけど俺は結局。
あ、そうなんですね。
どうぞどうぞ。
いや、すごく面白くて、全然私その主演の 女優さん、多分モデルさんなのかなって思うんですけど、全然
知らない人だ、
うん、そう、知らなかったので、キャストは何もチェックせずに行ったらルーク・エヴァンス出てて、
うん、お
びっくりしました。で、私ルーク・エヴァンスってすごい鍛えてる感じはあるけど、それでもなんかそんなに大きくないのかなって思ってたんですね。
身長
とか、まあ総合的に見て、
あ、 太み、
うん、太みは、分厚みはない人なのかなって思ってたんですけど、
そう、
この映画見せたらなんかすごい分厚いし、うん、大きくて、
うん、
あれと思って、なんで私こんな大きい人のことを小さいって思ったのかなって思って、うん、こう今までルーク・エヴァンスをどこで見たかっていうのを思い返してみたら、
うん、
まずワイルドスピードって見たんですけど、うん、まあ、ワイルドスピードって、まあ、ロック様もいるし、まあ、ステイサムはそんなに身長は大きくないですけど、まあ、確かにそういうメンバーの中に入ってれば、まあ、小さく見えるのかなっていうのと、
うん、
あともう一個は、
う
ん、そうそうそう、美女と野獣で見て、あれはまあ野獣は大きいから、まあ相対的に
応援者が世界、
っていうことに気がつきました。
あ、
っていう、ね、はい、あ、映画自体もすごく面白くて、アクションも本当にかっこよくて、よかったと思いました。一発目にして。
ルーク・エヴァンスは味方なの？敵なの？
内緒です。スパイの映画なので内緒にしておきましょう。
あ、そうか、うんうん、そうね、スパイ映画は内緒にした方がいいね。
うん
うん、じゃあ話は広がりません。
いや、だからみんなの映画館一発目の話をしましょうよ。
あ、私あの一発目じゃないんですけど、
うん、
本当数日前に早稲田松竹で、
お、
アニメやってたんですよ。
まさか、あれか。
一日に聞きたかったやつだ。
そう、あのレイトショーでやってたロシャオ平戦記っていう、
うん、
中国のアニメがすっごく見たくて、
うんうん、
でも
な
んか
毎日のようになんかこう売り切れになってて、そう、やばいかなと思って、まあ、2時間前ぐらいに着くぐらいで行こうかなと思って電車に乗って行った先で、あの、うん、ツイッターで早稲田松竹さんのアカウントを見たら、うん、満席になりましたって書いてあって、
あ、
すっ ごい落ち込んで、そのまま引き返して、でも駅から出れないから駅員さんに、で、あの、行って降りずに帰ってきたんで出たいですって言ったら、あの、うん、じゃあ運賃取りますねって言われて、
うん、
すごい条件反射で、あ、そうなんですかって大きい声で言ったらびっくりされて、そりゃそうだろうなって思って、すごい恥ずかしい思いをしたのが最近の思い出です。
あ、
だから半分になってるしね、席もね。
あ、そうなんですよ。
そっかそっか。
あ、そうか、そういうことか。それも、うん、
座席数がかなり少なくなってて、
うん、
うん、でもあれだよね、多分早稲田松竹とかの満席になりましたは、
うん、
増減あるよね多分。
いや、どうなんですかね、
増減とは。
普段入れ替えでやっ、
そう、入れ替えない、
いや、今は確か指定席にしてるんですよ。
あ、そうですよ、
この時期だけ。入れ替えだと管理できないから、今はこの時間の入れ替えだとどのタイミングで見るかわからないじゃないですか、その人が。
あ、
チケット買った時点では。
だから予約、
今までは入れ替え制じゃないんだよね。
あれ、入れ替え制って何ですか？
入れ替え制って普通にチケット買って入れ替える。
あ、うんうん、
要はだから作品ごとにじゃなくて、
だから昔の映画館そうだったんですけど、
うん、
1回チケット買えば1日中いられます、
うん、そうそうそうそう、
だから普段とか3本立てのやつでチケット買いますからね。
そうそうそう、普段はそれだけど、
うん、
今は指定席にしてます。
ああ、そうなんだ。
今指定席になりました。
はい、席は、まあそうかもしれないけど、それはあれなの？作品ごとなのかどうかによるよね。
あ、そうだよね。料金どうなるんだ問題があるからね。
うん。うん、だから、もし作品ごとじゃないんだったら、その指定席の部分って開く可能性があるわけだよね、後半が。
ああ、日本で1本とかだったらそうですね。私が見ようとしたのはレイトショーで1本オンリーだったんで。
ああ、そうかそうか。
そう
なんですよ。最近、去年ぐらいから始めてるんですよね、そういう。うん、で1本で。
なるほど。じゃあダメだ、さすがに。朝から行かないといけないんだ。
そうなんですよ。もう朝から無理だった。
それは無理だったよ。
だから何か別の映画を間に挟むかぐらいしないとみたいな。
そうなんですよね。
あ、そうか。確かにね。でもごめんなさい。その中国の皆さん、はいはいはいみたいになってましたけど、何すかその映画。
私見ました。
あ、いいなぁ。いいな
ぁ。私はあの横浜にあるミニシアターで、満席ということ気にすることなくガラガラな状態で見ることができました。やっぱ都内だと集中してるんですね。結構前2月とかそれぐらいに、小さくて黒いモフモフとした妖精が可愛く活躍する映画です。ああ、そうですね。
天気ものなんですか？
うん、そんな感じです。
だからアクションものなんですよね。
そう、そうなんですよ。うん、かなり
役だったと、なんだかあの、うん、猫をめでる
確かに、はいはい、まあ私はちょっと心情的には、うん、ああ可愛いみたいな感じで見てたのがほとんどだった。でもアクションシーンも、ね、いや本当そう、躍動感がすごくて、
すごい、なんか一応去年ね、公開がすごく小さいかった、限定したから、うん、あれなんですけど、もう見た人はすごく話題にしてて、
そうそうそう、
言ってましたね。
うん、
で、やっぱ気になってたなと思って、だからなかなか見る機会ないなとか、場所とかね、
そう
ね、時間とか限られてたから、
そうなんだ、私ラッキーだった。で、なんかポスター見た時に、目がクリクリした黒いふわふわした子がボンっていて、
うん、
ちょっとこれはさすがにあざとすぎるでしょうって内心思ったんですけど、
あなたが思う。すごいですね。
で、そう、これに関してはそう思ってて、でもなんか見終わった後はすごいグッズとか調べてました。
よくある。よくあるパターンですね。そういうものに、そういうものはダメだと、そういうものはこびてると思いながら見てたら、
うんうん、
あの映画作品自体が、とか、あの、うん、アニメ作品自体が面白ければ、結局好きになってグッズ買っちゃうという。
そういうことです。
あ、
なかなか手に入らないですね、グッズは。
そうね、なんかそろそろドイラジのキャラクターも作りたいよね。ドイラっていうこう怪獣みたいなキャラクターとかで。
グッズ展開するんですか？
マネタイプ。
なんかドイラちゃん可愛いかもしれないから、なんかちょっとイメージ沸かしとこうかな。
それね、チビゴジラ的なやつですか？
うん、あれも可愛い。
そう、あるいは音声上だけで存在する概念みたいな。
ああ、はいはい。なるほどね。
難しい。
ドイラちゃんみたいな。今ドイラちゃんがうなずいてますね。
はいはい、
うん、頭おかしい人たちですね。僕は6月中は映画館まだ始めてないので、
うん、
だから多分、急ぎ映画館で選ばれたエディソンズゲームが最初になるんじゃないかなと予想しておりますというね、報告ですね。で、おまけさんは実際アクション映画って何見たんですか？
いや、だからアクション映画は見ててないです。
あ、アクション映画は見てないんだ。
はい。結局タイミング的なことを踏まえてですね、うん、ストーリーオブマイライフを見て、あとデッドドントダイを見ました。
うん、
3月4月に公開されるべきだったものの、あと、
ね、はいはい
はい、はい。新宿で、ピカデリーと東宝でそれぞれ別々で見たんですけど、あ、違う日だったんですけど、うん、ちょっと面白かったのは、ソーシャルディスタンス席というか、あの、
うん、
ね、間開けて座る席あるじゃないってなってるじゃないですか、今。ピカデリーはね、2個とか3個開いてましたね。
へぇ、
うん、3個開けて、後ろとか前の人が3個の真ん中に来るようになってるっていう。
うんうん、
なんかわかります？斜め前も人いないみたいな。斜め後ろも人いないみた
い
な。
うんうんうん、ああ、いいね。
で、ちょっと斜め前に人いるみたいなぐらいになってるっていうような席の立て方で、うん、あ、これはすごくいいんだけど、あ、しかもなんか、ピカデリーはね、養生テープでビーって座れないっていう感じで貼ってましたね、本当に。
ああ、
うん。
だからカップルだからいいとかでもないよっていうね。なんかそういう人多いみたいですけど、カップルとか家族だから隣座ってもいいじゃんって思ってるけど、それで前後のことも考えて席入ってるから、うんうん、それも本当はダメなんだけどっていうのを、
うんうん、
避けるためにか貼って、
座れない
よって。
だからいいけど、ピカデリーさん大丈夫ですかねとか思っちゃって、はい、
あ、確かにちょっと、うん、心配にはなるっちゃなるけどね、利用者側としては、ね、
利用者側からしたら素晴らしいと思っちゃう、
うん、
その代わりピカデリーで今ピカデリーのホットドッグがアホほどうまいんですよ、
うん、
いつも売ってるやつですけど、うん、ドトールさんと共同開発したやつでみたいな。ドトールさんが意外とね、ホットドッグ実はうまいってことがあるんですけど、有名というか。
うまい。
ね、舐めてたらめちゃくちゃうまいっていう。それの、それのちょっと大きい版ぐらいのやつで。いや、本当にね、アホほどうまいんで、
うん、
やったピカデリー今日行くぞつって。
うん、
まあ、映画もあれだけど、まあ、ホットドッグ食うぞつって。うん、そういう気持ちで行ったんだろう。行ったんですけどね。
うん、
なんだなんだ。
コンセも、メニューめっちゃ限定してて、食べるのはポップコーンだけでした。
そうですか、いろいろ、調理の過程とか、そういうのが。そう、
今日の夜ご飯は、もうホットドッグ一本だって思ってたら、
うん、
ポップコーン。
そう、キャラメルポップコーンに変わりました。
ポップコーン。
食べ、
ポップコーン食べすぎて眠くなっちゃうやつですね。
あれ美味しいんですよね。
そうなん
です。僕、すんごい、ちょっと今気になったんですけど、おまけさん、こうピカデリーっていうのに、なんでドトールのことをさん付けするんですか？
いや、
ピカデリーさんじゃないですか？
自然に言ってました。
うん、映画館はファミリーなんです。
あ、そうそうそう。外の人って感じかもしれない。
あ、なるほどね。ドトールさんが今。
そうそう。な
ね、
なんか、ちょっとピカデリー側に言ってたかもしれない。
そうなんだ。
うん、
おまけも中の人の感じで
言ってた、ね。あ、なんかそういう感じって言われたら確かにそうなのか俺って今思いました、ね。
だからそこの無意識何なんだろうなって今ね思いながら、まあ、ドトールさんが入ってるということだね。
はい、ドトールさんが入ってるんで食べるようになったら皆さんね、いやこれマジでうまいんで、ちょっとお高めですけど、やっぱり映画館のコンセで500円なんですけど、500円払う価値はめちゃくちゃあります。
へ
え。でね、チーズが乗るやつもあるんですけど、チーズない方が僕はおすすめですね。シンプルにマスカードだけ、
チーズ入れたくなっちゃう。
そう、マスカードだけっていう感じなんですけど、ドトールのね、ドトールさん、ドトールさんのね、
いや、言い直さなくてもいい
けど。もともとがね、元々のホットドッグが、ケチャップとかなくて、マスタードだけで、ちゃんと、ソーセージの味わいだけでしっかり美味しいってやつなんで、お試しいただけるといいですね。
いや、試したい、試したい。
はい。
ホットドッグ、今食べたいもんね、
うん。
食べたいね。ということで、まあ、再開されて、映画館も、ちょっとずつね、活気づいていけばいいかなと思うんですけど、まあ皆さんね、一応まだ何かが解決された状態ではないのでね、
うん
でね
うん、
気をつけながら日々暮らしていくということはね、うん、常に心がけながら映画化を応援していくというスタンスで頑張っていきましょうということでした。うんうん、さあ、ということで、次のコーナー、おまけさんがホットドッグのことをおしゃべりします。次のコーナー行きましょう。
そうなの？
ドイラジ。
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はおまけさんでございます。
おまけです。
はい、おまけさんね、今日はホットドッグの話するということで。
はい、
本当ですか。
ホットドッグのお話もしてもいいんですけど、
はい、
そう、これいろいろ考えたんですけど、何話そうかなって。
うん、
でもちょっとやっぱこう、まだちょっとこう、ホットドッグもね、食べに行く人といけない人がいるかなと。
うん、ああ、まあそうね。格差が生まれちゃいますね。
そう
ね、
まあ、まだまだもうちょっとそういう時期かなと思ういうことで、はい、そういうのに合わせて選びました、うん、今回は。
はい。
ということで、今回のおまけのドイフェイバリットはこちらになります。じゃじゃん。最近分かったんですけど、ギャオって侮れないですねっていう。
ああ、
ほうほう、う
ん。なるほど、はいはいはい。
はい。ギャオ皆さんご存知ですかね。まあ、動画配信サービスですよね。
はい。
で、まあ、いろんな、映画なり、ドラマなり、バラエティとか、音楽ライブとか、いろいろ配信してるみたいなんですけど、うん、どっちかというと今はみんなね、ネットフリックスだとか、アマゾンプライムだとか、うん、フルだとかっていう感じですけども、うん、あ、意外とギャオ、侮れないなってことが、この、最近分かりまして。
はいはいはいはい。
はい。うん、ちょっとそれをちょっと、まとめてみたって感じです。
ということで、じゃあ今回はこういう振り方になるんですね。いきます、
はい、
最近分かったんですけど、ギャオって侮れないですね。一つ目
はい、一つ目はですね、これまあ結構ギャオの前提なんですけど、
うん、
誰でも無料で使えて、しかもアカウント登録もいらないってことですね。
へ、アカウントもいらない。
はい、もう本当にそこに飛べば、その動画なり映画なりが見れますという、
うん
うん、いや、他にないアドバンテージですよね、これね。
いや、もう本当ね、おっしゃってる通りなんですけど、
うん、
おまけさん回しもんかなって本当思っちゃいますね、今ね。
ああ、
ちょっとなんか巡り巡って金取られるのかなっていう、今ね。
まあ、そこはちょっとノーコメントにさせていただきますけれども。
はいはい。
いや、これも分かりやすいでしょ。だから、ね、他の配信サービスだと、まあ、基本、有料で、月額、定額にしても有料で、当たり前だけど、アカウントも取らなきゃいけない。設定しなきゃいけないんですけど、
うん、
ギャオ本当なんかびっくりしたんですけど、無料でアカウント本当にいらないんですよ、うん、本当に行けば見れるって感じで使えるってことで、だから結構こう映画好きの人とかでも意外とまだそういうの使ってない人とかも、うん、まあ、まだまだ痛いとかしてちょこちょこちょこちょこ、うん、やっぱり本当にこうギャオだと、
うん、
そういう人とか関係なく全員使えるっていうのはすごいいいことだなと思いました。
いいですね、うん、多分歴史的にもね、まあもちろんネットフリックス、フルない時からあるし、俺多分高校ぐらいからギャオ使ってると思うんですけど、
うんうんうん、そうですよね、
うん、
ギャオでもう本当にガンダムも見たし、エヴァンゲリオンも見たし、うん、当時から好きだけどモンキーマジックとか、
うんうんうん、
ああいうのも初めて出てきた瞬間の時から PV 流してたりして、うんうんうん、そういうところでいろいろな情報を得たりとか、もう過去のね、名作映画みたいのもいっぱい見れたし、うん、俺結構ね、高校時代、大学時代、ギャオで育ったと言っても過言ではない。
なるほど。
ですね、うん。
全然俺より先に行っていたという。
いや、先っていうか、まあ、でも、やっぱり、サブスクリプションサービスみたいなのが、蔓延というかね、されてからは、
はいはいはい、
やっぱりギャオのことはちょっと忘れてた感じはありますね。
そうですね。まあ、ちなみにあれですね、なぜこうかって言ったら、まあ、広告つくからですよね、CM。
あ、そうですね、広告つきます。
必ずつくので、頭に必ずつきます。
あ、頭か、よかった、うん。びっくりした。あ、どうなるんだと思ったら、広告が始まるのかと思っちゃう。
あ、でも、俺が見てた昔の時はそうでしたよ。
な
るほど。
あ、まあ、
今はそれはないです。
あ、そうなんだ。
優しいです、ね。
今はないので、で、うん、あれかな、作品によるのかな、ちょっと、そういう時とそういう時じゃない時があるような感じがするんで、あれなんですけど、
うん、
早送りとか巻き戻しとかすると、そこで一回また CM 入るとかがあるかもしれない。でもその程度ですね。
まあそれぐらいはね。
うん、
っていう感じで、まず一つ目がそういう理由でございます、う
ん、はい。はい。多分ね、プレミアム会員的なのになれば、いろんな機能
も、うん、あるんだろうなっていうね、う
ん。あるんだろうなという感じですよね。なるほど。大事ですね。さあ続いて。最近分かったんですけど、ギャオって侮れないですね。2つ目。
これは具体的に作品の、映画作品のことなんですけど、
はい、
ミニシアター系に意外と強いんだなってことが分かりました。
あ、そうなんだね。
そう。で、これって逆に考えると、シネコンとかにかかるようなメジャー作品とかは意外と弱かったりするんですね。多分、放映権的な権利のお金の問題とかも大きいかもしれないですけど、
うん、そうね、
うん。うん、でもその分、本当に、もともとミニシアター通ってる人とかから見ると、 あ、意外とこの作品、この作品、この作品入ってるな、みたいなのが多かったです。まあもちろん、ちょっと B 級的な、なんか、これな、どこの作品みたいなやつもいっぱい入ってたりするんですけど、見ていくと、他の、なんか、ネットフリックスとかにも入りなさそうな、ミニシアター系と入ってそうな雰囲気があ、
いいな、
ありますね。そうですね。うん。あと、なんか、韓国映画とかが異常に強いとか、多分配給さんとつながりが大きいと思うんですけど、だってもう一時期ね、5月末ぐらいですかね、コクソンとかお嬢さんとか、その辺がね、もう一気に入ってましたね。今ちょっと見つかったんですけど、なんか結構ね、韓国映画好きからしたらね、そう、結構いろいろ、
そうですね。そこだってまだそんな古いわけでもないし。
そうそうそうそうそう。で、オールドボーイとかも入ってたりとかもしてた時期もあるし、あと、泣く男とかも入ってるかな。あの、アジョシの監督の次の作品とかね。あと、ミニシアター系とかで言うと、例えば、去年結構話題、年末ぐらい話題だった、殺さない彼と死なない彼女の監督の、小林健一さんって方の、なんかこう、過去作とかが、いろいろあって、ボンとリンちゃんとかっていう、ちょっと、結構ね、知ってる人は知ってるぐらいですけど、あと、学校の頃とかっていう結構
あ、それも、あ、そうだったのか。
はい、はい、そうなんです。
高杉の。
あ、そうそう。高杉真宙くんと、なんか、とか、清水宏也くんとかが出てて、はい、結構こう、いい雰囲気の作品とかがあったりとか、何かの時出てかな、パークスっていう、
はいはいはい。福山さんが好き。
福山さんがね、なんか出してもらってた、パークスとか、そういうのが入ってたりしますし、海外のやつだと、あ、そうそう、トレジャーハンター久美子とかあったんですよね。
これ多分知らない。
公開してないかな。知らないですよね。
久美子なのに。
これ、主演が菊池凛子さんなんですけど、海外の作品でどういうやつかって言ったら、ファーゴありますよね。公演協会の。
はい。
公演協会のファーゴが、あれって、ほら、覚えてます。最初に嘘なのに、これは真実の物語であるみたいな。
テロップね。
テロップ。あれを真に受けた日本人の女の子が、本当に現金のトランクが埋まってると思って探しに行くっていう、なんか、そういう、アメリカ都市伝説があるらしくて、
ちょ
っと、それを映画化したやつとか、なんか、こんなどこでやるんだよと思ったら、ここでやってたみたいな。
超面白い、ね。
そうそうそう、そういうね、いろいろ変わったやつがね、あとラブストーリーズっていうやつがあって、これ、ミニシアター好きの人は意外と知ってるやつなんですけど、男女のカップルが、ジェームス・マカボイと、ジェスカ・チャステインの二人がカップなんですけど、それの別れ話なんですけど、男女うまくいかない、そこからどう再生していくかってやつがあって、それが、ラブストーリーズってことで映画2本あって、別々で。要は、彼女側の映画と、彼氏側の映画、彼側の映画。
うわ、面白い。
そうしてみて別々である。1本って描くんじゃなくて、そういうのを、なかなかこういうのってほら、2本同時に見るって結構ハード高いじゃないですか。まあ、おまけは実際見に行ってたんですけど、ちょっと面白い。そういうのもこうやって無料だったら一気に見れていいな。
一個一個が2時間ぐらい
?2 時間もないぐらい、1時間半とかかな。あんま短いと思うんですけど、面白いんですよ。これ、同じ場面でも、まあ、描き方違うは当たり前じゃないですか。
はいはいはい。
実は着てる服が違うとかってね。同じ人物。だからほら、見えてる印象も実際違って、
はいはいはい、
そういうこともさらっと描いたりしてる。意外とこう、面白い作りの映画だったりとかして。
面白、それ。
そういうね、結構ね、なんか意欲的な映画とか、あと過去の名作とか、おまけ見てなくて、あ、これ見れてよかったなと思うのは、青いパパイヤの代わりとか入ってて見れて、すごく良かったんですけど、あと、モンスター地球外生命体っていう、
はいはいはい、
ギャレス・エドワーズが、すんごい低予算でそれ撮って、それで認められて、ゴジラ撮ることになったっていう映画シーンがあります。これも、その後続編が、本人が撮ってないんですけど、やってて、その2つを同じ時期にやってたりとか、なんか、結構ちゃんと、こういうふうに、ね、あと、ザ・トライブとかやってたり、手話だけでやるっていう、結構、ね、そういう意味で、ミニシアター系がすごく面白いのが意外と入っていて、他のところでも入ってなさそうだな、みたいなものも入ってて、結構侮れないなという。
侮れないね。
ちょっと再認識しました。
確かに。僕もまあ、先月ね、ちょっと配信が終わっちゃったんだけど、ずっとまあ、気になってる作品があって、でそれが、新宿ビデオマーケットっていうビデオショップあると思うんですけど、そこの店長さんが YouTube 内で語っててめっちゃ面白そうだなと思った映画があって、ネクロストームっていうイタリアの超 B 級映画ばっかり作ってる。知ってます？そう、ネクロストームの代表作的なアダム・チャップリンっていう映画があると。
へー。
アダム・チャップリンって超日本大好きな監督が作った 実写版北斗の拳っていう感じの映画なんです
よ。やばそうだな。
そうそう。北斗の拳は実写版されてるの確かにあるんだけど、それは北斗の拳ファンが見てがっかりしたなっていうところ結構あるらしいんだけど、うん、それをね、本物の北斗の拳これじゃんみたいな感じのがアダム・チャップリンだと。で、俺それ見て、うん、これ、おい、業務にあんじゃんっつって。もうね、再生をしてたった10秒間の間で、凄まじいバイオレンスで。もう人間が豆腐のようにね、なっていって、まあ、あたたた言わないで、うんうん、すんごいスピードでパンチ出して、もうぐちゃぐちゃになっていくみたいな。あのね、すごい、この監督すごいなみたいな、非常に面白いです。
だからまさにそういう作品なんて本当に
そうそう
他の配信サービスで絶対入れないだろう
みたい
な。
そうそう、どこかやるねんみたいな。
意外と入ってくるんですよねって、
うん、だからまたそういうのも見れるだろうし、うんうん、結構チェックしておいた方がいいかもね。
そう、意外とね、そうなんですよ。対策系じゃなくてそういう実は面白いものとか、実は何ミニシアター系でも攻めてるやつとか、そういうやつが意外とちょこちょこ入ってるので侮れないなという感じ。
面白い、侮れないですね。ということで最後になりますかね、うん、
はい、
最近分かったんですけど、ギャオって侮れないですね。3つ目、
これね、もう実体験としてこう思ったんですけど、
はい、
作品数が少なくて配信期間が短いってことがね、侮れないなと思いました。
ほうほう
ほうほう、どういうことだ、う
ん、これ要は逆に言ったら、それってさ、マイナスじゃんと思うじゃないですか。
はいはいはい。
普通で考えたら、他の例えば、配信サービスとかだと、
うん、
何十万本入ってますとか、うん、そういうの売りになるじゃないですか。作品数が多いことが売りになったりするじゃないですか。
もう U-NEXT とかそうですよね。
そうそう、 U-NEXT はまさにそういうことですね、
うん、
で、配信期間が短かったらこうマイナスに感じるじゃないですか、はい、見れる期間も少ないじゃんと思うじゃないですか。でもなんかこれ人によってはすごくプラスに働くなっていうか、まあおまけがそういう感じになったんですけど、
うん、
まず一つは作品数が少ないってことなんですけど、これ本当に少ないんですよ、うん、どれくらい少ないかというと、
うん、
今、ギャオで見れる、無料枠の映画、
うん、
どんだけあるかな、何があるかなって、もう5分ぐらいで全部確認できますぐらい少ないんですよ。
お、
うんうん、スマホのアプリとかで検索の中に映画ってやって、映画の下にさらにジャンル、洋画のアクション系、洋画のコメディ系とか分かれてるんですけど、そういうので全部一通り見るの5分ぐらいで済むんですよ。だから、うん、どういうことかというと、他のところで実際に映画を見ようとするときって、ある意味で、こっちが、先に情報を持ってないと、この映画見たいとかある程度持ってないと、
うん、
まあもしくはおすすめされるままにぐらいしか映画を見れないじゃないですか、意外と。探せないっていうか。だから逆に言うと、今映画館でかかっている映画って何かなに近くなってくるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
うん、今映画館で何かかってるかなっていうのは大体一つの枠があるじゃないですか、何十本とか100何本ぐらいって、
はいはいはい、
それで見るから今かかってる中で、あ、これあるんだ、これ見に行こうってなったりするじゃないですか、意外と、
うんうん、
だからそういうのに感覚近くって全部5分ぐらいで全部見れるんで、うん、バーッと見ていったらその中で選べばいいってことになるんで、迷わないというか、この中で面白そうなやつあったっていう風に見つけやすくなってるという、逆に少ないからこそ見つけやすいみたいなことになってるなと思いました。
なるほどね。確かにそれ今メリットかもね、
うん、そうそうなの。例えばそれってどういうことかしたら、まあ、いろんな雑貨なり CD なりファッションなりもそうだけど、セレクトショップみたいなもんですよね。
はいはいはい、はい、セレクトショップ、うん、
そうそう、セレクトされてる中から選ぶから逆に買いやすいとか、
うん、
っていうのがあったりすると思うんですけど、そういうのに近い感じがあって、あと配信期間が短いっていう、これはもっとなんかマイナスイメージあるんですけど、
うん、
要は僕らほらマイリス発掘委員会やってるじゃないですか、
うん、
あれなんであんなことああいう企画があるかというと、マイリスト入れっぱなしで結局見ないねってなるということがありますね、
はい
はい
はい、
要はそれってどういうことになるかというと、まあいつでも見れると思うからですよね。
そうですね、
いつでも見れると思うからとりあえず入れとこうみたいな、
うん、
ことなんですけど、これ配信期間が本当にギャオって短くって、
うん、
長くても1ヶ月ぐらいかな。で、短いと本当に1週間ぐらいで消えるやつとかあったりするんですけど、たまに、
うんうん、
まあ、平均 2,3 週間みたいなぐらいなんで、これも映画館今何見れるかにちょっと近くなるんですけど、
なるほど、
今これ見とかないとってなるわけですね、この期間にっていう、
うん
うんうん、で、なおさらさっき言ったミニシアター系のこれ他の配信とかレンタルとかで探せなくねみたいなやつが入ってたりするんで、そのダブルコンボで、あ、もうこれ見ようって思うわけですよね。
うん、なるほどね。
ちょっとそういう気持ちが働きやすいということなんですよね。
うん。
うん、 あれなんですよ、あのおまけもコロナ禍になる前は、うん、ぶっちゃけ言うと家で映画見ない人でしたと、あんまりね、あの、うんうん、基本的に映画館で行っててっていうとこだったんで、うん、4月とか映画見る本数じゃもう激減したんですね、
うん、
4月とか、あのギャオを知ったのがちょっとこの3月4月ぐらいに知ったんですけど、
ああそうだったのか、
そうそう、ギャオがちゃんとこういう感じだよってこと自体が、うん
うん、
ただ多分ツイッターで誰かが実はギャオで誰でも見れるんだよとかって流れてきてたんですよね、
うん、
で意外とこういうの見れるよみたいな、ドライブとかも今見れるんだよとか、今見れないですけど、あのその当時ね、はい、意外とこういうあのちょっとしたあの有名な作品とかあのもう入ってたりするんで、
うん、
ちょっと調べてみてっていうところで知ったんですけど、あ、ギャオって使えるなと思って、で最初やっぱね、きっかけになったのはね、さっき話したトレジャーハンター久美子だったんですよね。やはりこの映画めっちゃ気になってたんだけど、話聞いた時、だって話聞くとめっちゃ気になるじゃないですか、そんな映画あんの、
うん、気になるね、うん、
そうそう、ででもこれってどこで見れるのみたいな、映画館でやらないしみたいな、うん、レンタルするしかないのかなと思ってたら、いや1週間ぐらいで見れなくなるのか、ほんじゃあちょっと前から気になったから見てみるかっていうノリであの見出して、そしたら意外とやっぱりギャオでちょこちょこちょこちょこ見てない映画が出てきて、
はいはいはい、
見てる映画もいっぱいあったんですけど、そしたらやっぱりこの機会で見なきゃなって思えるようになって、うん、結果ですね、5月はなかなか映画見る回数伸びまして、
お
7月の3倍ぐらいかな、まあ、4月が少なってきたんですけど、
うん、
でドイラジで扱うネットフリックスとか、はい、あの、うん、マイリストとかで扱うもの以外は全部ギャオずっと見てましたっていうことが分かりました。
はい、本当にあれだね、ギャオという映画館に行ってる感じだね。
そう
だからちょくちょく結局チェックするようになるんだね、きっとギャオ。
そう
終わっちゃったりするし、
そうだから、あ、これ終わるから見なきゃとか、だから要はこれ逃すと当分見れないかみたいな思うようなものとかがやっぱあったりするんで、うん、なんかあのハーフネルソンって知ってます？
いや知らんす。
あのライアン・ゴズリングが主演の、
うん、
しかもライアン・ゴズリングこれで主演アカデミー主演賞ノミネートされたぐらいの、結構
そうなんだ、
ライアン・ゴズリング的には重要だと思うんですけど、
いつ
知らなかった
よ。結構前かな、君に読む物語の前後ぐらいの、まあそれぐらい結構前なんで、
結構前だね、
うん、だそういうのがあったから、あ、多分これ今見ないと見れないなとか思ったりとかして見たりとか、うんうん、そういう感じでね、あの意外とギャオでいろいろ見る形になって、作品数が少なくて期間短いと逆にあの見るっていう気持ちがちょっと高まるんだなって改めて気づいた
のが、なるほどね、うん、確かにおまけさんが家で見ないのも、まあもちろんね、音響設備とか映像の設備、環境面での部分もあるかもしれないけど、
う
ん、そもそもこう集中してみるとか、その手前のね、見るための強制力というかね、
うん、
そこに至るまでこう興味をね、あの持たせるところからなかなかね、まあ、いつでも見れるしが
働く、
ね、
いつでも、要はなんかよくこれいろんなこと言われるけど、本当にただの自由だって言われて、オープンなものが一番不自由になるっていう問題があったりする
んです、うん、そうですね、うん、
でなるほど、
意外とこう何かある程度の不自由さ制限がある中で、その方にこそ自由をあの自分で発見しに行けるみたいな、そういうのに近いことをギャオでちょっと、うん、体験したなという最近。
ああ、わかりますね。すごいよくわかります、それは。
うん。
うん、僕ももうネットフリックス全然ね、このドイラジで扱う以外に開かなくなっちゃった。
うん。うん、そう、まあ、だから逆に言うとあの、僕らがやってるあれですけど、うん、マイリスト発掘委員会は、そういう中でいい企画だなと思って、
うんうん、
改めて思ったりとかしてますね。
なるほどね、はい、はい、ということで、じゃあこれが果たして映画につながるまとめになるのかと
ね、映画につながるまとめなんですけど、
はい、
映画につながるまとめというか、ちょっと延長のおまけ的な感じで、
うん、
せっかくなんでこれから見れそうな、
う
ん、おすすめっぽいのが あるかなっていうのをちょっと紹介しようかなと思います。
うんうん、僕と一緒に見ようよってことね。
まあそういう部分もあります。はい。うん、で、これはね、6月28までかなのやつで行くと、うん、なんと、皆さん、あれですよ、ウィンドリバーが今見れます。
マジで、
はい。ね、こういうのも入ってくるんですよ。
ジョン・バーンスル。
ね。はい。
見てください。
天才の仕事を見れるということで、
うん、
はい。はい、あとですね、香港中国映画ですね。6月30まで、戦う狼で、戦狼、ウルフ・オブ・ウォーっていう。
おぉ、見たかったやつだ。
ね、これあれですね、俳優の、アクション俳優のウージンさんっていう、はい、僕の大好きなドラゴンマッハでも、主役級の人なんですけど、うんうん、 ウージンさんがもう監督までやってしまうという戦争のやつで、これあれですよ、皆さん、あの、うん、フランク・グリロも出ますからね。
お
はい、エレベーター俳優。
はい。フランク・グリロ。はい。で、フランク・グリロもなんかもう、ほとんどガチ格闘系の人ですよね、ぐらいの俳優さんです。アクション映画としてすごく楽しいだと思います。はい。で、あと次、7月1日までなんですけど、これやばいですよ。この前話題に出たばっか。コンプライアンス服従の心理。
おぉ、レイトさん、ね。
レイトさんが2010年代に残したいって言ってた例のあれが、今見れるんですよ。
ねえ、ギャオで。
そう、ギャオで見れるっていうね。これびっくりしましたね。
びっくりだね。
うん。で、これはもう本当にあの、絶対見ようかなと思ってな。
絶対見よう。
ちゃんと。はい。うん。あとですね、7月13日までで、うん、あの、フィッシュストーリー見れるんですよ。
え、そうなの？
はい、フィッシュストーリー見ます。
これもね、暗い映画で、長さんからいただいてやったことありますかね。うんうんうん、
あと、あの、フィッシュつながりで、7月17日まで、
うん、
フィッシュのあの涙っていう知ってます？
フィッシュマンの涙ね。
はい、あの、韓国映画で、一応、イチャントンが制作だったけどね、これね。
うん、
なんか、人体実験的なやつで、半魚人になっちゃった男の子の話。
ありましたね。
うん、ちょっと不思議な面白い話があるので。
これもミニシアターでね。
顔が魚。
そう、顔が魚の方。これね、なんかなかなか、いいんですよね、珍品としても。でも意外といろいろ考えさせられるね、社会派映画にもなってる。
お、ワイルドスピード、あれじゃないですか。
ワイルドスピード何ですか？
ワイルドスピード、アホミッション。
パロディ映画です、ね。パロディ映画です。
それは知らない。
あの、ギャオね、こういうのもいっぱい入ってます。
へ
でも、あの、作品数少ないから逆にそういうのどんどん省いていけば、必要なやつはすごい絞られるんで。
なるほど。
そういうのが好きな人はそういうの、
ね、ちょっと待ってください。今、必要ないってことですか？
いや、そういうのが好きな人はそういうの好きな人で楽しめるし、ちょっと B 級は飛ばしたいな人はね、さっとお金つも探せるという感じでね。
うん、あと僕もこう今、リスト見てるんですけど、
うん、
タマフル映画祭でやってた、メル・ギブソン主演の復讐捜査線。
あ、復讐捜査線ね。はい、ありますね。
これもありますね。
結構、あ、ちなみにですね、タンタンさん。
はい。
タンタンさんこそギャを使うべきじゃないかっていうぐらいね。
なんだなんだ。
ステイサム映画意外と入ってくるんですよ。
へぇ。
ほら、ステイサムって、大きい資本の入った企画もじゃなくて、ステイサム主演で、いっぱいアクション映画って撮られてるじゃないですか。
うんうんうん、
よくあの、新宿のバルトナインとかで公開されてそうな。
うんうん、
あの辺結構ね、大体入ってますよ。
どれどれ
確かに。今トランスポート入ってるね。
そう。ステイサム好きには結構ね、ギャオはね、いいかもしれないですね。定期的に入ってくるみたいな、ステイサム映画が。
ほ
あと、まあ話題で言ったらランボー。
はい、ランボー。はい、そうですね。最後の戦場、一個前のやつが今見れたりしますね。
はい、
あと、韓国映画のほど乾き。
はいはいはいはい。
お嬢さんで、すごくね、うん、評価の高い、もともとね、オールドボーイなどの復讐三部作をやっていますけれども、方の乾き。これも、おまけも、これ結構、なんかね、面白いなと思ってたりしてたんで、おすすめですね。あれですね、主演はソン・ガンホさんですね。
ああ、最高。
で、しかもこれはあれですね、イケ・ガンホの方ですね。
はい、うん。よかった。
イケ・ガンホの方でね、
神父ガンホ。
神父ガンホ、神父さんでね。
お
ぉ。かっこいい、かっこいい方の。
神父ステイサムならぬ、神父ガンホ。
神父ガンホ。これ結構ね、なかなかないのでね、おすすめですね。うん、というようなことで、こういうようなものが見れるということで、
うん、
はい、まとめはそんな感じです。うんうん、
すごいね。これは確かにもうギャオの回し者の人ですらここまでプレゼンしないのではないか
な。本当だよね。金くれ金みたいなね。
でも、ギャオは金取りませんからね。
これ
は
ああ
宣伝する側もボランティアの精神で。
うん。
なるほど。
いやでも本当に活用したくなるラインナップで、うん、やっぱり、うん、おまけさんが言ってくれたような、今までね、それマイナスなんじゃないかと思えることが、実は今の時代には、それはメリットなんであるという、このね、逆転の発想もね、これは非常に見習っていきたいなと、いう感じございますので、
うん
うんうん、皆さんもね、あ、こっちの方が、ユーザーとして使い勝手いいなっていう、なる人も多分いらっしゃると思うんで、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう方はぜひギャオ。老舗ですからね、ギャオなんてね、もはや、日本で言ったらね。
そ
うですね、うん。ぜひぜひ活用してみてよ。よろしいです。さあ、ということで、ありがとうございました。
はい。
ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。くらえ映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て、 褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回の映画は、ラジオネームサハルさんからいただきました、ミスミソです。あらすじお願いします。
2017年日本映画、東京から田舎に引っ越してきた遥香は、転校先の中学校でいじめを受けていた。いじめはだんだんとエスカレートし、ある日取り返しのつかない出来事が起きて、というお話です。
ということで、テンション聞いていきましょう。こたつはまあ原作も読んでて、すでに1回ね、鑑賞もしてたんですけれども、その時の時点では、かなりの好きじゃない作品だなと思ってたんですが、まあ、今回ね、2回目を見ることによって、その時に感じたところは、ある程度目をつむっていこうという気持ちが出来上がってたので、いろんなこう発見ができてね、面白く楽しめましたね、全然。印象が変わりました、結構。うん、はい、おまけさん。
おまけは原作読んでなくて、
うん。
公開時も見ての2回目だったんですけど、まあなんというか、こういう映画が撮られるというのは、なんかすごく攻めた感じでいいなと思いましたね。あと清水博也くんのなんというか集大成的な使い方だな。
集大成ここに来るんだ。
ここに来るぐらいのなんかこう、清水博也くんの旨味がいろいろ入ってるなみたいな、うん、なんかちょっと思いました。はい。
はい。畑さん。
はい。なんかちょっとよく、どっちなんだろうこれ。よくわかんないなと思いながら。見て、この村はあれかな、八つ墓村的な呪われてんのかなとかって思いながら見ました。
はい、タタン。
なんかすごく繊細な部分と、これみたいな部分が、なんか差がすごくて面白いバランスの映画だなって思いました。
まさにそうですね。はい、ということでこちらもですね、皆さんからメールいただいておりますので、こちらをご紹介させていただいてからみんなで喋っていこうと思います。ということで皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速ですね、今回ご紹介してくださったサハルさんからメールいただいてます。まずこちらご紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん、ミスミソの感想を送ります。ちなみに原作を先に読み、あまりのゴア描写&地獄展開にドン引きしてしまい、本作が公開されソフト化してもビビって見るのを逃げていましたが、ネットフリックスに配信されたということで意を決して鑑賞しました。感想として原作よりも楽に見れた印象です。原作は癖のあるキャラと作風なだけに、作中のゴア描写はかなりきつかったのですが、映画だと確かにゴア描写はあるし、演者の重傷を負った演技は鬼気迫るものがありましたが、時折 CG が丸分かりな場面など多々あり、なんとなく安心できました。モデルガンクロスボウの中二病コンビがボロクソにやられるシーンはほぼ原作通りすぎて笑っちゃいましたし、むしろタイコちゃんが、ルミの髪を雑に切るシーンがめちゃくちゃきつかったし、本作の中で最もゴア描写だったと思います。ラストは原作とは違う展開になりますが、私はこちらの方が好きですし、終盤を卒業式で締めくくる映画は例外なく傑作だと思っています。ちなみにネットフリックスでは押切蓮介原作のハイスコアガールが配信されていますが、こちらもレトロゲーム愛にあふれた傑作なのでおすすめですということです。さあ続いてラジオネームざっくりスナイダーさん、最後タエちゃんに持っていったのはとても素晴らしかったのですが、暴力シーンがいかんせんチープに見えてしまい、なんだかもったいないなという印象。ただこれと小さな恋の歌で完全に山田アンナファンになってしまったので、主人公の殺人にも挑戦したい所存です。ラジオネームオレンジヒーローさん、長編初監督作の先生を流産させる回で衝撃を受けていこう追っている内藤英介監督、原作は未読であるが押切蓮介作の漫画は好きだったので実写映画として期待していたミスミソ、公開当時以来改めて鑑賞しました。最初に復讐を果たすシーンからして釘で目を刺し、ナイフで手の指を切断、アキレス腱を切り、よろけて足をくじくといった描写には驚いた。年齢制限となったであろうシーンは衝撃的であるが、復讐のために殺すというだけでなく、ペンチで鼻をつまんだり、ナイフで太ももを切ったり、木の枝で喉を刺したりと、それ以上に痛いと思わせるシーンは印象的だった。その中でも、担任の先生が除雪車に巻き込まれてしまうシーンには笑ってしまった。実は太鼓と遥香が仲が良かったが、仲違いしてしまったものが後半で太鼓が誤ったことで和解したのに、太鼓だけが残った卒業式のシーンは切なく余韻を残すラストでした。ラジオネーム、頭脳少年さん。序盤はリアルないじめ描写が続いて、主人公の気持ちを想像してしまい見るのがきつかったです。ただ中盤以降に簡単に人体破壊が起きたり、やばいキャラが続々出てきてリアルさが薄れ、バトル漫画みたいに見えたので安心して楽しみました。 映画同様、僕も中学の時少しだけいじめられていた経験があります。映画に登場するいじめっ子の家庭には問題がありましたが、僕をいじめてた子も家が母子家庭で当時いろいろと大変だったという話を後で聞き、彼もその時いろいろと抱え込んで悩んでいたのかなと今では思っています。なので今作のいじめっ子の家庭の描写にはすごく納得をしました。あと今作はいじめがテーマですが、それに複雑な同性愛感情を絡める展開は今っぽさを感じてよかったです。最後に主人公のボーイフレンド相葉くんが人を殴るのと写真を撮るのが好きすぎるでしょうと思い、そこが面白かったです。そしてラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
気になりつつ未見だったミスミソ、さすが評判の高い作品だけあります。見事としか言いようがありません。凄惨な描写がたくさんあり、内容的にも胸くそ悪いのですが、不謹慎ながら美しいと感じました。雪と鮮血のコントラストや雑音がない静かな風景、中学生でありながら無垢でもあり残酷でもある描写、セリフでなく表情で見せる演技、全てのピースがきちっとはまった印象を受けました。また雪に覆われた寂しい街並み、いじめからの復讐劇ということから、僕のより200歳の少女に近いなと思いました。監督インタビューによると、当初の監督は別な方だったようです。内藤監督に話が来たのは、なんとクランクイン1ヶ月前、現在公開中の許された子どもたちのワークショップを進めている最中でのことでした。すでに原作は読んでいて内容に惹かれていたので、準備期間が少ないにもかかわらず OK したそうです。逆に期間が少ないからこそ周りに惑わされることなく素直に作れたのが良かったと監督が語っています。復讐シーンが早めに来るのが良かった。このままいじめシーンが続くとどんどん辛くなるところだっただけに、テンポがいいと感じたのは加害者の人物像を後に回したこと、主人公の話が進むにつれだんだん人間性を失うのとは逆に、加害者の人間性が後でわかるこの対比がお見事。若いながらも経験豊富な主役2人が表情で演じるのに対し、加害者の方は演技経験がほぼないので、中学生ながら素朴なセリフをわざと棒読みにさせることによりリアル感を出させていると思いました。おー、主人公の山田アンナの素晴らしさは今ぞもがな、清水博也もさすがいじめるのもいじめられるのも両方できるだけあって、密令役にぴったりだと言えるでしょう。内藤監督に決まる前に2人の配役は決まっていたそうで、その時点で作品の成功は保証されていたのでしょう。私が最もぞくりときたのは凄惨なシーンではありませんでした。行方不明になった息子や娘の安否を両親が先生に詰め寄るシーン、吉江の父が他の両親に向かって、あんたたちは分かってるだろ、自分たちの子供はやられる方じゃなくてやる側の人間だということを、この親にしてこの子あり、どんな子供になるのか親も分かっているといったことに日本の闇を感じました。なかなかそこまでえぐった作品はなかっただけに。そしてラスト、影の主導者の太鼓に対しては遥も何も危害を加えず、逆に胸を張って生きろというのですが、果たしてそれは本当に優しさだったのでしょうか。最終的に生き残るのですが、だからといって明るい未来があるわけではありません。意味嫌っている街から出ることはできずに、自分のしたいこともできない、愛してた人も仲間もいない、罪という重い十字架を背負いながら生きていくことは、自ら手を下さない彼女だからこそ与えられた罰なのではないでしょうか。ということで、もうかなりまとめてくださったなという感じで、もう皆さんのメールでね、
うん、
もう語り尽くされたという感じはしますけれども、うん、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、おおむね好評でございますね、こちらね。
うんうん、うん、そうですね。
こういったことでございますけれども、皆さんはいかがでしょうか。
私の感想としては、結構オレンジヒーローさんが、
うん、
と近い感想を抱いたかなっていう感じで、
ほうほうほう、
この復習を果たし始めるところからちょっと楽しくなっちゃって困るみたいな、そういう感じで、急にみたいな感じで。
うん、
そういう感じです。私この映画ジムで見てたので、ジムで有酸素運動をしながら、
うん、
こう走ってたら急に目に釘が刺さっちゃったから、
うん、
はぁっと思って、なんか後ろの人をちょっと振り返ってしまいました。なんか私がやばい動画を見ながら運動してる人みたいな思われやしないかみたいな余計な心配をしてしまいました。ま
あ、いやいや、でもやばい動画見ながら運動してる人ですよ。
そうだね。
間違いない。
なので、ちょっと画面の角度を変えてやりました。
いやまあでも僕は、まあ、たくんさんとかもね、山田アンナと清水博也がね、演技経験がある二人で、まあ、ここで固めてってるっていう感じがあるので、他の方ほとんどね、演技経験がないということで、まあ、ここの部分の中学生ながら素朴なセリフをわざと棒読みにさせることによってリアル感を出させていると感じましたっていうところなんですけど、僕はやっぱ初めて初見で見たときに、ここが僕台無しだと思ったところで、 あ、やっぱりザクリス・ナダーさんの印象にかなり近いっていうか、まさにそのものって感じなんですけど、もうね、チープに見えちゃってしょうがなくて、暴力シーンも、
うん、
パプリカ界にも時も言いましたけど、虚構性というものに上に現実乗せるっていうよりは、やっぱりこの作品は実写されてるものなので、現実っぽく見せてるところから復讐シーンの反転で虚構性が乗ってくるという展開自体はありなんだけど、そこがあまりにも現実と乖離しすぎていて、全く世界に入れないなと思ったんですよね。だからミスミソすごい好きなんだけど、
漫画の方は
漫画の方、そうそう、漫画の方すごい好きだったんだけど、全然話に乗れないな、これ、と思って、本当に思えない。そこに生きている人たちだって思えないし、セリフを言ってるだけにしか感じないし、なんか演出も笑っちゃうし、なんか暴力シーンも本当にチープで、何これっていう感じだったんですよ。で、元々のね、内藤英介監督の、まあ、オレンジヒーローさんおっしゃってる、先生を流産させる回って、これは、そのチープさそのものがね、恐怖につながってるぐらい、ね、全然こうマッチングしてたなって思うんですけど、なんかね、その感じでミスミスを怒られると、全然合わねえっていう気がしてね、非常に残念と思ったんだけど。
だから、やってる演出とかは、内藤監督の形としては同じようなものなのに、
うん、そうそうそう、
題材とマッチングがってことかな。
そうですね、題材とのマッチングですね。やっぱもともとやっぱコミックのものがっていうのが、やっぱりスタートがありますから、カットとか演出とか基本的にはリアリティを持たせることに対してはね、かなり的確にはやってる方の人ではあるんですけれども、ところどころやっぱりそれはもちろん準備期間がなかったからなのか、あってもそうなるのか僕よくわかりませんけども、チープーっていうシーンがもう本当に多くて、その時に毎回気持ちが離れてっちゃうっていうことがね、もう辛くて見てらんなかったですね。そのもう映画の生産な内容どうこうじゃなくて、映画として楽しめないっていう気持ちになっちゃうっていう、それだったら見せない方がまだリアルっていうぐらいな気がしちゃってね、ダメだったんですよ。でも今回はそのあたりを知ってたのでね、全部度外視してみたら、
あ、はいはいはい、
うん、純粋にやっぱミスミソってストーリーすげえ面白いなっていうことを再確認できてね、でいろんなタイちゃんの気持ちとか、ミツル君の気持ちとか、なんかそういうところを最初からこう、ずっと思いを馳せながら見ることができたので、
うんうん、
あ、なるほどなるほど、全然これ一貫した作りにちゃんとなってるなっていう、抜けてたり、まだ発展途上の監督だったなみたいな印象があったのを、まあちょっとそこはね、印象が情報修正されたかなっていう感じはしましたね。
なんかあれだよね、うん、結局その、暴力描写、語彙描写とか、こう、凄惨なシーンが、
うん、
なんというか、ジャンル映画としてのホラー的な、そういうのに寄ってる感が、なんか浮いて見えるようにもなってるし、それを逆に狙ってるのかなって感じは個人的にして、まあだから、ちょっとね、俺もね、実はその辺をどう、自分の中でどう判断するかは、ちょっとわからないなっていうのは、前、初めて見た時も思ったりとかはしてましたね。
ああ、なるほど、ね。
そこまでこれダメとは思ってなかったんだけど、っていう、まあでもそういうのに寄せてるんだなと思って。で、わかんないけど、俺漫画読んでないけど、一応これ漫画自体の原作は、一応、ホラー漫画の枠なのか、ホラー的なところで連載されてとかで。
ああ、ちょっとごめんなさい。連載されてた雑誌とかはあんま知らないですけど。
ホラー M っていう、っていうやつで連載されてたっぽくて。まあ、だから、一応は売りとしてはホラーにはなってんのかな。だから、なんか、俺読んでないので何とも言えないんだけど、
うん、
なんかそういう部分も踏まえつつ、ホラー的なことも入れてんのかなって勝手に後で思ったんですけど。
うん。あ、でも別に雰囲気が、遠いとかそういうことも全くないですね。
ないんだね。
うん、全然印象として全く別のを見せられたとかそういうこともないし、ただその実写化するときに力入れるであろうなっていうところに対する力入ってんだか抜けてんだか分かんないっていう、
はい、
要はオレンジヒーローさんがおっしゃってるように、まあいろいろなね、凄惨な、まあ、殺人だったり、ちょっとゴアシーンをね、いっぱい上げてくださってる中で、まあ最後に、担任の先生がね、除雪車に巻き込まれてしまうシーンには笑ってしまったっていうところがあるんですけど、僕もう全体的に笑っちゃう感じだったんですよ、もう。
うんうんうん、
もう特に担任の先生が除雪車に巻き込まれてっていうシーンは、もう、タッカーとデイル見てるぐらいの、
そうだね。
ギャグシーンにしか見えないから、それは果たして意図してたのだとしたら、俺は全く理解できないなと思ってて、あれは何っていう感じで、もうね、もう本当終始ポカーンだったんですよね。
うん、
それでなんかミスミソで感じた、なんかずーんと重たいような気持ちみたいのが、うん、やっぱりみんなね楽しく見れたあると思うんだけど、まあ それの振り切り方に近くて、なんか笑っちゃうようなね、あの印象の作品になっちゃったっていうところが。
そういうところはね、なんか、そのチープさの演出にも語られるというか、あの、ジャンルとしてのホラー映画的な、ちょっと、あの、笑っちゃうような作り演出とかには意外となってるんだよね、やっぱね。最初のやっぱり釘刺された後の、
そうそうそう、
目玉のところもね。
あれもそう。
個人的にも、強烈でインパクトあるシーンだけど、作り物としてのそこの部分に対してどう気持ち乗せればいいかとかはやっぱあったかな。
そうだね。
うん、
だ俺はちょっとそこに気持ちを乗せられなかったタイプだったんですね。
あ、でも、個人的にはそういう部分、多分小田さんが今回はちょっと、あの、目をつぶった、うん、それはそれ、これはこれで横に置いといた部分だと思うんですけど、
うんうん、
あの、そういう部分じゃないところはなんかこう、すごくいい雰囲気とか空気感作っていて、
うん、そうなんですよ。
とても丁寧に作ってる中の、ギャップがすごい
よ。そうなんですよ。そう。だから、ギャップがね、冷静に見ると無駄だなって思っちゃうんですよ、ちょっと。
あはは、
うん。
俺はね、なんかどっちかさ、まあ逆、いいか悪いかは別にして、もはやあえてでそっちに振ってるから、うん、そっちの暴力シーンとかは。
うん。
あの、まあ無駄というか、いいか悪いかは別として作ってんだなって感じはしたので。
見やすくしてるっていうことなのかな？
なのかもしれないし、何か。
うん。ちょっとね、意図を分かりかねてたかなって感じで、僕はね。他の方はどうですかね。
小田原ですけど。
おい、小田さん。
映画は公開された時に見てて、昨日漫画読んだんですけど。
はいはいはい。
小田原さんとオレンジヒーローさんも言ってるんですけど、
うんうん、
展開自体は大体原作と一緒なんですけど、はい、最後だけちょっとアレンジが加えてあって、そこがすごく映画としていい感じのアレンジだなと思いました。原作だと子供たちの方はみんな死んじゃうんですけど、
う
ん、もう
タエちゃんも、
タエ子ちゃんも、
あそこで死んじゃうんですよ、
ね。海に、
うん、
そうですね。
刺されて、
ハサミ持てないって言って、
は
い、
そうそうそう。
うん、
と最後はるかだけ卒業式に出てる感じでなるんですけど、実はそれははるかのおじいちゃんが見てた願望で本当はみんな死んでるみたいな。
う
ん、はい。そこをこう、タエちゃんを生き残らせて、この二人の関係にフォーカスしたところは、すごくうまいなって思いましたね。
そうね。そこは本当に改めて見直して感じましたね、そこは。
そうだね。なんか、ちゃんとやっぱり、いろいろあるごちゃごちゃしてるものを最後に本当に卒業式一発で全部締めるっていう。うん、しかもね、一応やっぱりその、子供たち、中学生自体の、終わりってこともつながるから、納得のいく卒業式あってたなって感じはしますね。もともとそういう感じでない。
そうね。もともとこう、まあ、いじめられてた人が復讐するっていう話ですから、まあ、それに対してね、まあ、カタルシスもあるんですけど、やっぱり復讐はね、何も生まないっていう、まあ、
うん
う
ん、
もう慣用句的にね、みんなが知ってるようなこともある通り、実際にね、それが起こった時はもう全員亡くなっちゃって、本当になかった方が良かったんだっていうのをすごく強調されるような、もうどっちもね、いじめる側も良くないし、だからといって、復讐してしまったっていうのも、実は何の解決もなってないっていうような、まあ印象がね、すごくこう原作は強かったのかなと思うんですけど、そこにこう残されたものというのを、やっぱ一人ね、生き残りとして入れとくっていうのは、すごく大きい話の作りの転換の仕方というか、うん、持ってき方で。
そうです
ね。うん。これがあるないだけで全然、吐き口というか、なんだろうね、感情の持ってき方が、の動線が用意されてるというか、やっぱミスミさん読み終わった時どういう気持ちになったらええねんってなって
そうだね。だから、なんか、掘り出されて、中ブラになりそうなね、それもなければ。
そうそうそう、そう、ね。そういうところに。うん。
あ、残った確認したいんですけど、
はいはい、はいはい。
僕映画見直してないんであれなんですけど、漫画だと、はるかの妹、やけどなっちゃった子、
はい、
が、東京でいじめられてて、で、だから、お父さんのについてっていこうっていうことになったみたいな話があって、
映画はお父さんの仕事の。
だから、そう、あの、妹のいじめは出してなかったですね。
うん、ね、
ないね。
言われてなかった。
だから、漫画だと、あの、お父さん一人でも行ってもよかったのにみたいな話があったけど、ま
あ、
そういうのがあって、その、タイちゃんに東京に行こうよって言われても、それが理由で東京に戻りたくないみたいな感じで関係をこじれるみたいな話だったので、
妹
はちょっと違う。
そうね、そこは確かにね、あった方が結構説得力になりそうだけどね。
そこ言っちゃうと、多分2人の関係
性
が、
そうだ、そうだね、
おかしくなっちゃうから削ったのかなって思います。
うん、だ普通にでも削っただけとも取れるかなという、なんかやっぱり妹のね、キャラクターっていうのがね、うん、あまりに無邪気を装っているせいかね、うん、 やっぱ異常な人に見えるというか、すごくまあまあだからなんか心にすごく闇を抱えた反動の行動なのかなって思うぐらい、
う
ん
う
ん、
そう見えますね。
そう、
ね、
見えるようになった、
ね、見えるよね、うん、そうそうそう。で見えることに対してまあ暗示がねされてるということではあるんだけど、それに対するねストーリーというのは映画上では用意されてないので、うんうん、場合によってはこんな漫画みたいな妹いるかよって気持ちになっちゃうっていう、うん、なんか要因にはなっちゃうかなと思って、うん、正直そこもあった方が俺的には分かりやすいんだけどっていうふうには思いましたね、うん、まあ、まあもちろんね、
いろいろ要素増えると
そうそうそうね、
まあ一応なんか妹のは2人がデートというか、
そうそうそうそう、
時にバイバイって言った後にすごい時間実は取って表情の冷めていくとことかは見せてたので、うん、まああれだけあるだけでも、まあ、いい感じにはなってたかなと、個人的には。バランス的にはね、
うん。そうだね。だからまあ、その、たくんさんも、セリフでなく表情でね、見せる演出というのが、まあ、こう、うん、ハマってて印象良かったよということでしたけども、やっぱり僕は結構前半のところから、初めて見た時は、ちょっと気持ちが離れてたので、表情の演出とかにも、そこまで信頼していいものか分からずに、いたので、あまりそういう細かいところも、細かいところを詰めてくれてる人なのかどうなのかっていう気持ちがね、定まってなかったっていうところもあって、結構見逃してたかなっていう気がしました。うん、で、今回見直したら、そこはしっかりしてたんだなという印象になりましたね。
なんかほとんどさっき話してた部分がそのまんまだったんですけど、
う
ん、その語話描写とかがその、うん、リアリティがないので、サハルさんとかあと頭脳少年さんもおっしゃってる、うん、その語話描写とか人体破壊とかの、うん、そのリアルさがあまりになくて、うん、でも人間ドラマの部分はちゃんとリアルにきちんと撮るじゃないですか、うんうん、これは多分監督のそういう色なんだろうなと思っていたんで、はいはいはい、そこは良かったんですけど、やっぱ人体破壊になると急に変わるので、
うん、
これをどういうつもりで撮ってるのかよく分からなくなったんですね、見てて、
まあ俺も実は今も分かってないですね
俺もそうだからね
何なのかなってこう思ったり、あとなんだろう、すごい切れるナイフだなって思って、
ね、本当ですよね、
うん、匠のナイフだなって思ってこういうところになんか気を取られちゃって、
そうそう、あるある、
どういう気持ちで見たらいいかちょっとわからないっていうのと、私もともとあれぐらいの集落というか人がいないところの出身なので、う
ん、はいはいはいはい、
すげえ高確率で病んだ人が集まったなっていう
本当ですよね、
集団ヒステリーみたいな感じになっちゃってるのかなとか思って、
うん、なんか変にやっぱり村の磁場みたいなすごく何かを感じさせる、
なるほど、
あとやっぱり呪われた土地って太鼓がなんだかね、そのセリフでも出てきたけどね、
ああ勝手に来る
なんか勝手に私で勝手になんかまた勝手に病んだりしてんじゃねえよって、でもそういう、うん、でも面白いキャラだなって、だからそういう、
うん、
そう、うん、そういう闇をね発動させる、で自分が何もしてないのに自分が何も惑わしてもらえないのに、うん、変なファムファタルというか、なんか、うん、あんまり見たことないなんか闇発動みたいな感じはね、うん、なるほどみたいなね、
あでも
この子って何なんだろうみたいなね、
確かにその辺で捉えると結構いいのかもしれないね、うん、やっぱり俺も最初の印象だとやっぱり畑さんの言うよりこの土地がやっぱ呪われてんのかな感が感じだ、だから三隅村とかそういう方がタイトルいいんじゃないのかなぐらいのね、わかんないけど、うん、そういう感じなのかなと思ったけど、やっぱりこのお話の持ってき方がやっぱり最後ラストまでね、タエちゃんに持ってたってことは、あ、なるほど、タエちゃんっていう人物が周りを狂わしてたんだという見方にするんであれば、それはすごく生理的にもわかりやすいですね、うん、そこに異物として入ってきた、山田アンナ扮するなんだ、
はるかちゃん、
はるかちゃん、うん、というものがあなたは美しすぎるとかね、中二病の子も言ったぐらいですけどやっぱりこれも対照的なね違うキャラなんでしょうね、それはタイちゃんとは、
うんうん、
だからどっちもファムファタールというか、
うんうん、そうだね、だからその2つの出会いがなんかもう学校全体を狂わしちゃったみたいな、
うん、そうだね、うん、2つの異なるファムファタールがいることによるこじれねじれがあったと考えると意外と、うん、あ、そういう構図かもしれないっていう、
しかもどっちも 無自覚のファンファタルというか、
そうだね、
自分から何かをあれしようと騙そうとかそういうことではないっていう。
そうなんだよね。だからやっぱりタエちゃんは徹底して、まあもちろんね、あのルリの髪を切るシーンでは非常に乱暴にね、髪切ってるなっていう感じはありましたけど、それ以外では基本的には自分から手を下したりとかしないし、命令もしてないんですよね。
そうなん
だね。うん。なので本当に周りが勝手にやってるっていう。
だから自分もなんかずっと戸惑って生きてるみたいなね。
そうなんだよね。だから私はいいやとか言うと、うん、ああ認められたいから私はやっちゃおうとか、そういう彼女がきっと望んであるだろうからみたいな感じでね、
うん、
暴走してるみたいなところがあるので、そうやってみるとね、やっぱり最後のね、遥かとね、太古の二人のこう距離感とかがね、あの過去の回想で語られて、やっぱり恨む恨まないを特になく胸張っていきなさいっていう、あの流れはね、
うん、
説得力がすごいあったなと。
そうだね。だから逆に言ったら二人はね、本当に私たち何もしてないのに、
うん、
私たちのせいで勝手に言われるしみたいなところでは何か繋がってるような。
うん、
だからなんだっけ、そこのシーンで、はるかはもう、私はもう全て落ちてしまったから、うん、で春になったら全てが、なんだっけ、現れて、もうダメになってしまうから、逆に言ったら、そういうところで繋がってたら、対抗だけはっていう感じにあるんだろうねっていう。
うん、そうね。このお話で言うと、ミスミソ的なポジションにいるのは太鼓なんだよね、多分ね。
うんうんうん、
厳しい冬を耐え抜いて、花を、うん、これから咲かせる人ってもう太鼓なんだよね。
そうそうそうそう。
うん。そこは結構、なんか原作の時の印象とは違うかなっていう。
うん、
違うかなっていうか、まあみんな死んでるからあれなんだけど、まあよりミスミソなんじゃないかなって気がするよね。
うん、そうだね、うん。ここは本当にそう、いろいろ、こうやっていろいろ聞いてみると、本当にすごく良い改編になったんだなってことが。
うん。
原作読んでなくてもね。
う
ん、
そうね。やっぱ清水博也はね、
はい。
すごいよね、やっぱり。
すごすぎてもう。
うん、やっぱお兄ちゃんとも全然違う、いい意味で目が死んでるというか、
うん、
いないね、この顔の役者って。
そうだね。
もう当時で多分大学生ぐらいになってると思うんだけど、やっぱりね、このぐらいの年代の子の鬱屈した何かを抱えている表情を常にしてるような、
うん、
なんか不思議だよね。すごくね、演技もいっぱいやってるし、もう初々しいとかいう感情ももう持ってないはずなのに、なんだかね、無垢なところもありそうだし、
だから
なんか面白い顔してるよね。
なんかその無垢な、そのピュアさが根本にあるんだけど、うん、そのピュアさゆえにどっちに転ぶかみたいなことで、
ね、
両極端なことがやる、同時にやれる子で、で、今までは多分作品によって、そのダークな方に行ったりとか、弱い方向にね、なんかいじめられっ子になったり、うん、いじめっ子になったりとか、どっちも説得力ある形でやったり。
そうね、そうね。うん、
なんか今回そのハイブリッドが、まあいじめられてはないんだけど、最初の透明感のある、ね、
うん、
あの、優しさがあるところからの、後半のみたいなのが、
うん、
なんか納得しちゃうんだよね、清水博也くんがやると、あのキャラクター、ね。ひょっとしたら他のキャラ、役者がやっちゃうと、ああいう説得力というか納得感ないんじゃない？いきなり
多分、うん、そうそう、いきなり表現したみたいな、やっぱ後出しに感じると思うね、多分。
うん、
キャラクターの、うん、そこはやっぱり善のヒロヤと悪のヒロヤ皆さん知ってるでしょっていうところからの、
うん、
うん、っていう感じですかね。
うん、まあだから。ちょっとまだね、そういうことが、そういう印象多いことが多いから、もうちょっとしたら、うん、そもそもそういうところの呪縛も解き放たれて、もうちょっと精神的にいい役を与えてあげてほしいなとも思いつつ。
あ、そうね。ただひたすらバカで明るいんだよね、そういうね。
そうそうそうそう。
うん、それをできるようになったらまたすごいよね。
そうだね。うん。
うん。
うん、まあ、後出しに感じちゃいましたけど。
あ、漫画読んでるとき？
いや、映画。
あ、映画？
うん。
うん。あ、まあ、ちょっと感じるかもね、でもね。
うん。
うん、
そうだね、そこのさじ加減本当難しい作品ではあるから、
うん、
まあでも漫画のキャラクターのままではあるんでしょ、
まあ、うん、そうそうそう、ま、キャラクターまんまなんだけど、まあ僕2回目見たら後出し感はかなり減ったように感じました。いろいろ、あ、ここも信頼していい描写なんだみたいな見方をしていくと、うん、結構ね、本当に語話シーンとかだけが、セリフの与え方とかもあんのかな。やっぱりまあ中二病キャラだからとかもあるけど、うん、まああの辺の二人の会話とかはやっぱり浮きまくりだからね。しょうがないけど。
難しいのは浮きまくりだけど、
うん、
逆にああいう会話を楽しんでるそういうタイプ、
はいはいはい、そうそうそうそう。
だから逆にリアルにも感じるし、
うんうん、で今回はそう見えたね。
そうそうそう、その辺のさじ加減は意外とあるよね、
うん、そうね、そういう言い回しをしてる俺ら面白いねっていう。 そうだ ね、そこあればね、そう、うん、そこを感じないともう本当に実写の中にコミックの人入っちゃきちゃったなみたいな感じがしちゃうので、言わないなそれ、なんとかだね間宮くんみたいな言い方がね、もうやだやだっていう
そうね、
よく考えると徹底したバランスでできてたのかなという気はしますね。
逆に私はあのこのメインの子たちの周りにいるそのまあ演技経験がないであろう人たちの演技全然受け入れられたんですけど、確かに、いやなんか中学ぐらいの男の子ってなんかああいう感じのこと言ってる子いたし、それにその、あの女の子たちもいじめしてるけど、でも別に自分がその対象の子に何かされたとか、その子に対してなんか具体的に何かを思ってるとか、そういうの抜きでなんか周りの雰囲気に合わせてとか、今回だったらたえこちゃんがそういうのを望んでるように見えるから、うん、そう浮かないようにそうやって振る舞うみたいなのをする、
うん、
でやっぱりそういうこう集団でいるとその子はなんかいじめてくるような言動をするけど、一対一で話すと何もしてこないとか、なんかそういうのは見たことがあるから、そこは私すごくリアルだなって思って、うん、この作品で繊細に描かれてるなって言った点はそういう描写に私はありました。
あ、なるほどね、
うん、
まあ、多分僕からすると、うん、おそらくそういうスクールカーストの違う人たちが、うん、あの一緒になって喋ってるっていうことが結構ファンタジーに感じるので、実際にそういう会話を見たことがないんですよね。だからやっぱりこうなんか本当に絵の違う人たちが同じ構図に入ってるっていう感じ。あ、
中二病の二人と、
そうそう、中二病キャラの、そうそう、女の子キャラと、まあ、ちょっといけてそうな男の子キャラとっていうのが一堂に会して会話をしてるっていうところが、やっぱり経験ないし見たことないからこそ、あの不思議に感じちゃうっていうか、違和感に直結しちゃうっていうのがあるのかもしれないなと感じましたね。なんかもし本当に共通のね、あの目的があって共に一緒にこう集団で行動する時があれば、ああいう感じになるのかもしれないなとは思いましたけど、う
ん、ただその辺はなんとなく個人的に思うのは、やっぱりあのサビレーターなん村っていいのかな、あそこって町なのか分かんないけど、
うんうん、
この中でもうほら、要は廃校する学校ってことは、うんうん、生徒もいなくてっていう中で、うんうん、そういう中で、そういう部分もありつつ村全体のこの鬱屈感も受けつつっていうことだと思うんだけど、
うん、
あの要はそういう中で結局もうカーストとかもあんまなくて、で何が起こってるかしたら、一人生贄を置いとけばそれで収まるな、
はいはいはいはい、
そういうものかなという、
はいはいはい、
うん、で映画の中では何野崎はるかちゃんが一回そうなってるけど、うん、そうそうそう、前はルミだったしって、誰かを絶対置いて、
うん、
あのいいか悪いか別としてっていうところでやってるからかなっていうのはあったかな。
ああ、なるほどね。
うん、
また彼らからしたら無意識のうちにある種の平和を保つための必要枠みたいな形で、
そうそうそう、そうですよ。
置いてるという感じね。
そういう感じはあったかなという。
それが非常に残酷ではあるけど、
そうだね、
確かにそういう世界であれば、これは日常なのかなという気はしますね。
そうそうそう。
もう反省もできないぐらい過疎化してんだろうなみたいな。
うん、
うん。う
ん、
まあ、確かにね。
そんな感じですね。うん、確かに。
イケイケなのか分かんないけどね。あの男の子、うん、他にそういうタイプの友達いなかったもんね。
そうそうそう。普通だ、だからそうね。普通っていうか、もっと大きいとこだったら、そういう集団ができてるはずだけど。
うん、そうだよね。うん。
みたいな。
そうそう、うん、
そっかそっか。もう廃校になっちゃうしっていうね。あとやっぱあの先生もね。
うん、うん。
やっぱりこう。うん、てかまあ全部ね、口で説明してね、過去に何がありましたっていうシーンってあんま嫌なんだけど、
はいはいはいはい。
あんまそこは違和感なかったなと。
うんうんうん。
あれはなんでなんだろうね。みんなそういうターンが回ってきてるからみたいな。見るかな。今度はこいつの過去を語るターンだとかさ、わかんないけど、そういうふうに身構えてるから受け入れちゃうのかわかんないけど。
要は、作劇上とりあえず言わせてる説明のためのセリフってよりは、やっぱり過去にあったことに対するものに対して自分が発しているって形で結果的に過去のことを説明しているんだけどっていう形で、ちゃんとその先生の言葉に なってるからですかね、どちらかというと。
あ、なるほどね。
うん、
たえこちゃんどう思ってんの？の返しの友達だよっていうところはあそこで、うん、って一回こうね、
最初ちょっとで
復興こう、
そうね、
うんうん
うん、あの辺のやっぱね、一個一個のそういう違和感みたいのを後から回収していく感じとかね、
うんうんうん、
非常にやっぱり映画的な 原作でももうそういう出し方だったのかもしれないけど順序とかは、
うんうん、
まあでもそういうところもちゃんと構築からしっかり考えてやってるんだなと、
うん、
これは再認識いたしましたね。
だから一個一個の、演出のバランス感がいろいろあるのはあれだけど、
うん、
この、ね、お話を、一本の映画にまとめるっていう意味でのストーリーテリングとかこう構築の仕方はやっぱうまいんだなって改めて話してると思いますね、
うん、そうですね。
はるかちゃんのボーガンの腕が素晴らしいなって思いました
ああそうね、
あれね、
うんうん、あれはすごかった。
うん、
あれは撃ったことあるんだろうな、
はい、うん、
分かんないけどねということで、
うん、あとねあれだなと思ったのがサハルさんがなんかこういろんなゴア描写よりもタイコちゃんがルミか、うん、ルミの髪を雑に切るシーンがめちゃくちゃきつくて、うん、そこが一番ゴアだったっていう話があるんですけど、うん、これやっぱ思うのはここはもうなんか結構リアルというかマジで切ってるからって言われるけど、
うん、
なんかしかも本当に実感として起こりそうなものだもんなと思って、あそこは、
うん、
そういう、それはやっぱりひょっとしたらゴア描写より暴力描写よりもきついのかもしれないなって思ったりしましたね。確かにここは実感が来る嫌なシーンっていうね。
そうだね、嫌なシーンではある、ね、でも結果的にできた髪型ってヘンテコでは別になかったなと俺思ったんだけどね。前髪は非常に短かったけど、
はいはいはい、
結果整えてるやんっていう
整ってまあ、ボサボサではあったけど、まあ、あの、前よりなんかすっきり見えるな、みたいなね。
うん、なんか、
思ったのが似合うみたいな。
やっぱり美容師志望なのかなって、俺は考えなくて。
ああ、なるほど。
才能がある。
そう。なんだかんだ雑にやってるように見せかけて、あの、しっかりまとまってますね、みたいな感じなのかなとかはね、思ったりしましたけれども、うん、まあ、この作品もね、こう、いろんなトーンバランス、なんか違うんじゃないかな、みたいなところもね、いろいろ感じながら思ってたけど、うん、やっぱ全体的に見るとね、整ってたんだな、というような印象になるとね。
うんうん、ラスト、ああいう、なんか違う意味で前向きになるような形で終わるのは、やっぱ良かったですね。あと、あの、ね、あのラストシーンにかかる、あの、立田孝子さんの主題歌もね、含めて、すごくいいバランスでできたなと思います。
ということで、ラジオネームサハルさんからいただきました。ミスミソでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして次回は、ネットフリックスで会いましょう。こちらやっていきます。今回はですね、皆さんでこういうのを見ていこうということになりました。そちらの作品がドン、泣きたい私は猫をかぶるというね、ネットフリックス作品見ていこうということになりました。こちらアニメーション作品です。ペンギンハイウェイのスタジオが新しく作ったアニメーションで、岡田真理さんがね、うん、脚本もやってるということで、ぜひね、はい、見ていきましょうということです。じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、畑です。今、はい、連載している漫画のカイニスの金の鳥の3巻が、7月17日に出ることになりました。
お
ー
お
ー、やーい、
パチパチパチ、
まあ、本屋さんもぼちぼち開いてきているので、
うんうん、
また新刊コーナーとかチェックしていただければと思います。
はい、
チェックしてください、
は
い、
チェックチェック。はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在映画ファンの集いのリアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。現在オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日などの情報は、ぜひ検索してチェックしてみてください。オンラインなので日本全国世界各地どこからでも参加できますので、ぜひこの機会にご参加ください。また映画ファンの集いのスタッフがそれぞれツイキャスをやったりクイズを出したり、映画や海外ドラマの紹介などいろいろオンラインコンテンツも発信しているので、ぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは4月から6月振り返り、新作映画を鑑賞する急げ映画館ではエジソンズゲームを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなで泣きたい私は猫をかぶるを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast では iTunes、Google Podcast、Spotify などがお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。さあ、そして次週の告がミニお題トーク、4月から6月振り返り、そして急げ 映画館では、自尊図ゲームやってきますということで、詳しい募集要項ツイッターでご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタチューと、
え、 おまけと
ハタと
タンタンでした。
まったね
ー、まったねー、
まったチューとか言うと思ってた。
まったチュー、
ピカチュー。